こんにちは、おもて夫婦のあきこです。本日もゆるく開運する秘訣というテーマで、お話ししていきたいと思います。今日のテーマはですね、子育てに占いを生かすにはというテーマでお話をしていきたいと思います。私自身ですね、今子供が3人いて、結構ね、年の離れた3兄弟を育てているんですけども、ちょうど占いを学んで占い師として活動し始めたのが2人目の子供が生まれて1年ぐらいしてからかな、だったんですね。でそれまでは結構占いを受けるだけの方っていうんですかね、相談しに行く側だったんですけど、いろいろご縁があって占いを学ぶことになり、そして自分自身も占い師として活動することになったっていう、そんなご縁があったんですけど、私の場合は生年月日から読み解くその人の素質を、読み解くこう四柱推命っていうね、占いをやってるわけなんですが、それに加えてまたちょっといろんな、メソッドを入れながら、いろんなこう角度でその方の素質とか適性とか、あと天命使命とか行動パターンとかですね、そういうのを読み解かせていただいてるんですけども、それをやっててね、すごく良かったなって思うのは、自分の子供たちの素質も自分自身で見てあげられるっていうのがですね、すごくこう役に立つなっていうふうに思ってます。でママさんとか、周りのママ友さんからよくね聞く話として、やっぱりこう、子供のことが理解できないとか、なんでこの子こうなんだろうかなとか、あとはこう、なんて言うんでしょう、こう自分自身の、ママさんの価値観でこう子供に言い聞かせようとしても、一切こう伝わらないみたいな、ね、そういう話もね結構聞いたりします。で、それで言うとですね、こう占い師的観点でお伝えすると、ママさん自身とそのお子さん自身ですね、全く別人格なわけですよ。当たり前なんですけど、家族といえども親子といえども全く別の人格なので、思考回路がねまた全然違うんですよ。でまた時代もね全然違うじゃないですか。今やっぱりこう10年前って言ったらもうすごい昔みたいなイメージがつくぐらい、こう時代の変化がものすごく早いので、自分たちがね子供だった時とか、自分たちがもう20代とかね10代後半とか、若かった頃ですか、その時の価値観とはもうカラッと変わっちゃって、もう通用しないことがねたくさんあるわけですよ。例えばで言うと、私とかなんかね、まだこう携帯が出始めの時代にちょうど高校生とかだったんですけど、今の子小学生でもね持ってるじゃないですか、スマホ。もうガラケー飛び越してスマホですよっていう感じなんですけど、あとは子供とか見てるとこうタブレットとかも使いこなしますし、自分で見たい動画とかポチポチ見たりとか、 YouTube とかね教えてもいないのに検索とかして見てるわけですよ。もうそんなの自分の子供の時とか考えられないわみたいな感じだったんですけど、今はそれがもう当たり前っていう風になっちゃってるように、自分たちが子供だった時のこういう風に育てられてきたっていう常識がもはや通用しないっていうような、そんな時代に入ってきてます。はい、なので価値観が本当にびっくりするぐらい違うわけなんですね。でちょっと余談ですけど、私生まれは昭和なんですけど、昭和って言ったら今のこう令和の時代から見ると2世代前になるじゃないですか。こう令和、平成、昭和ってなっちゃうじゃないですか。で同じように自分たちの場合で考えた時に、私昭和生まれなんで、昭和から2世代前って言ったら昭和、大正、明治ってなっちゃうんですよ。で、昭和は長かったんであんまり単純に比較はできないかもしれないんですけど、昭和の人から見て明治の時代の人の価値観とかってめちゃくちゃ古くないですかってことなんですよ。でそれと同じ現象が令和の子供たちから見て昭和の考え方なんか言ったらもう化石なんですよ、化石なのでその考え方で昔はこうだったからこうしなさいみたいな感じで言ったところで、聞くわけないですよねとか通用するわけないですよねっていうのが大前提です。はい、でやっぱりね、こう親子ってなってくると、やっぱり自分の子供だからこう苦労しないように生きてほしいなとか、こうなんて言うんでしょうね、できるだけ失敗してほしくないなとか、やっぱりいろいろね思い入れが入るので気持ちが入っちゃうのは私もすごくわかります。もう3人いるのでその気持ちすっごいわかるんですけど、 やっぱりね、まず自分とは子供は全然別の人格なんですと。価値観も違うし時代も違うから、そもそも自分の価値観を押し付けないようにしなくちゃなっていうのを私も言い聞かせてはいるんですけど、自分でもすぐ忘れちゃうっていうのがあります。はい。でそれを踏まえて占い的な観点で言うと、その子の素質っていうのが決めつけはいけないです。決めつけはいけないんですけど、こういうところが得意かもしれないっていう、そんなヒントとか、こういうふうな思考パターンになりやすいとか、こういう行動を取りやすいとかっていうことってすごくよく見えるんですね、占いで見ていくと。なのでそういうのを参考にして、例えばお子さんに対する声かけ一つ取ってみても、素質が違うと逆効果だったりとか、自分自身ママさんにとってはこういう言葉をかけてもらうと嬉しいけど、子供にとってみるとその声かけ NG だったみたいなパターンって結構あるわけなんですよ。で世の中に出ている子供に対してこういう声かけするといいよみたいな事例もあったりするんですけど、それもあなたの子供にとっては当てはまらない場合っていうのも結構あるわけなんですね。これが面白いことに、こう大人も子供も、同じようにこう生年月日で見ていくと、こう出てくる素質っていうのはカテゴリー分けはされるんですけど、大人も子供も同じ素質を持っている方っていうのは、基本的に同じような声のかけられ方をすると嬉しかったりだとか、その気になっちゃったりだとか、やる気になっちゃったりだとかっていうのがあるわけですよ。でそういうふうに効果的な声のかけ方とか、あとはこう育て方とか扱い方とかっていうのを知ってると、すごくね子育てっていうのがやりやすくなってくるっていうのがあります。でもう本当にこう言ってるのに全然聞かないわみたいなことをママさんが思ったとしても、その子の素質が分かってれば、あこの子はこういう性質を持ってるから、こういうふうに考えてるから、こう言っても聞かないんだなみたいなことっていうのがね、なんとなく見えてくるわけですよ。でもちろんそれが全てではありません、全てではないんですけど、ヒントの一つとしてものすごく有効なヒントになるんですね。ママさんが一生懸命この子ってどういう子なのかしらっていうのを観察して考えてたところで、やっぱりねなかなか自分自身のフィルターっていうのがかかっちゃうので難しいんですよ。私はこう言ってくれるといいと思うから、この子にもこういう声をかけようみたいな、そういったフィルターになっちゃうんですけど、もうそれがね同じ性質とか同じタイプなら有効なんですけど、まれに子供も全くこう全然別人格ぐらいな別な素質の組み合わせになってることっていうのも結構あるので、そうなった時は結構最悪ですよね。良かれと思ってやってあげてることが子供にとってはすごい嫌なことだったとか、この声のかけられ方最悪だよみたいなパターンもあったりするわけで、それが事前に分かっていると、お互いのねこう親子といえでもこう人間一人間同士の交流になるので、コミュニケーションが円滑になっていくのかなっていうふうに思います。で結構ねそのやっぱりこう人の悩みのこう根源をたどっていくと、結構人間関係に結局たどり着くみたいなことがあるぐらい、人と人の関わり合いって結構ディープなので、そういうふうにですねこう本当に決めつけは良くないです。この子のタイプはこうだから、この子はきっとこうみたいな感じで型にはめちゃうのは良くないんですけど、ヒントの一つとしてこういう風な思考パターンを持ってるのだろうかなみたいなのも知ってるだけで、かなりママさんの負担っていうのは軽くなりますので、結構ね占いっていうのもこう侮れないなっていう風に私は思ってます。はい。で私もね偉そうにそういう風に語ってるんですけど、自分自身の子供っていうのは分かってはいても、やっぱりこうなかなかうまくはいきませんよ。そんな一筋縄ではいかないことばっかり起きますので、ぜひぜひですねこう世の中のママさんたちはこう肩筋張りすぎずにですね、こう子供はなんかほっといても適当に元気に育っていくっていうのもありますので、たまにはですねこう生温かい目で見ようっていうことをちょっと一息ついてこうやっていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで今日のテーマは以上となります。また次回の配信も楽しみにしていてください。ありがとうございました。